町の話題6月号タウントピックスイン国見。風に揺れる紫色のカーテン、満開に咲き誇る新山神社の大藤、町天然記念物に指定されている新山神社の大藤が今年も見事に咲き誇り、町内外から訪れた多くの人でにぎわいました。境内の大茅に巻きついた大藤は、毎年5月の上旬頃には滝のように咲き乱れ、人々を魅了します。今年は例年よりも少し早く、4月中に満開を迎えた大藤。訪れた人たちはカメラを片手に思い思いの場所を探し、満開の大藤を見上げて写真撮影をしていました。甘く優雅な香りを放ちながら人々を魅了しましたのキャプションのもとに、大茅に巻きついた満開の大藤を捉えた写真が掲載されています。税の役割を正しく理解。国見小学校で租税教室。租税教室が5月1日に国見小学校で開催され、6年生の児童たちが税金について学びました。租税教室では、町税務課職員が講師となり、税金の使い道や大切さなどを児童たちに説明しました。また、約10キログラムの1億円分の紙幣見本が用意され、手にした児童からは、1億円は意外と軽かった、という感想が聞かれました。児童たちは、税金は暮らしを支える身近な会費のようなものと実感していました。1億円分の紙幣の見本を持ち上げる児童の様子の写真が掲載されています。行政相談って何だろう？国見小学校で行政相談出前授業。行政相談出前授業が5月2日に国見小学校で開催され、6年生の児童たちが日常生活と行政の関わりについて学びました。出前授業では、町の行政相談員の羽田久さんらが講師となり、行政の役割や行政相談員の仕事についてクイズや具体例を交えながら説明。行政などへの意見・要望を受け付ける行政相談制度を身近に感じてもらうことで、制度の積極的な利活用を求めました。行政相談制度の説明を行う羽田久さんの様子の写真が掲載されています。青空の下で田植え。国見小学校農業体験学習。国見小学校5年生の児童たちは5月9日、農業体験学習の一環として田植えを行いました。当日は小坂アグリ株式会社や県北農林事務所伊達普及所、JA 福島未来国見営農センターの協力のもと、児童たちはぬかるむ足元に悪戦苦闘しながらも、一つ一つ丁寧に天の粒の苗を植えていました。秋には稲刈り体験も予定していて、収穫した米は調理実習で美味しくいただきます。天の粒の苗を丁寧に植える児童たちの様子の写真が掲載されています。交通事故ゼロを目指して、春の全国交通安全運動。春の全国交通安全運動出動式が5月10日、郡町役場で行われました。式の後には、道の駅国見厚かしの里で交通安全啓発活動が行われ、引地誠町長ら関係者が参加。道の駅利用者に啓発グッズを配りながら、交通事故防止を呼びかけました。また、交通事故死ゼロを目指す日の5月20日にも、町交通安全関係団体が道の駅で交通安全を呼びかけました。 道の駅利用者に交通事故防止を呼びかけましたのキャプションのもとに、ドライバーに啓発グッズを手渡している様子の写真が掲載されています。保護者と町の連携協力のために、町幼少中学校 PTA 連絡協議会が要望書提出。国見町幼少中学校 PTA 連絡協議会、斉藤仁会長は5月11日、国見学園に関する要望書を町と町教育委員会へ提出しました。要望書は国見学園構想を検討していくにあたり、子どもたちが学びやすい学習環境づくりを第一に考えるとともに、保護者への丁寧な説明と意見交換の機会を要望したものです。引き地町長に要望書を手渡す PTA 連絡協議会役員の皆さんの写真が掲載されています。野菜の栽培技術を学ぶ、国見農業ビジネス訓練所短期研修。国見農業ビジネス訓練所短期研修、野菜栽培の実践が5月17日、13人の受講生が参加し、開講しました。第1回目は、元福島県農業試験場職員の大和田製造さんを講師に迎えて、夏野菜作りの準備をテーマに、野菜栽培の実践について研修を行いました。参加者は夏野菜の種類や植え付けの方法など、実践的な農業技術を学びました。短期研修は農業簿記なども含め、年21回の座学研修も行っています。野菜栽培の方法を熱心に聞く受講生たちの様子の写真が掲載されています。交通ルールを守りましょう。国見幼稚園で交通安全教室。交通安全教室が5月22日、国見幼稚園で開催されました。それぞれのクラスごとに信号機の見方や横断歩道の渡り方を学びました。その後、年少組は園の敷地内で一列に並んで歩く練習をしたり、年長・年中組は交通安全母の会の皆さんと一緒に道路に出て、歩道の歩き方や横断歩道の渡り方を実践しました。園児たちは左右をしっかり確認し、まっすぐに手を挙げて道路を横断していました。道路を横断する前には、右、左、右のキャプションのもとに、横断歩道の渡り方を実践している園児の様子の写真が掲載されています。
保健だよりヘルストピックス、問い合わせ保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken@tonkunimi.fukushima.jp。 胃カメラ検診のお知らせ。総合検診で胃バリウム検査を受けた方は胃カメラ検診を受けられません。ご注意ください。対象者、令和6年3月31日時点、50歳以上の方、昭和49年3月31日以前生まれの方で、偶数年齢の方、定員100人、先着順、受診費用自己負担金、国保後期高齢社会保険、受診費用14,120円のうち自己負担金3,000円、生活保護受診費用14,120円のうち自己負担金なし。申し込み方法、本人または家族の方が加入保険者証を持参の上、保険課青1番窓口にて申し込み。電話での申し込みはできません。申し込み期間、7月3日月曜から10日月曜、 土日を除く受付時間午前8時30分から午後5時15分、7月6日木曜は午後7時まで受付窓口を延長します。その他、役場で申し込み終了後に個人で指定医療機関へ予約していただきます。検診期間は8月1日火曜から12月2日土曜の予定です。受診費用は医療機関でお支払いください。子宮頸がん乳がん検診を実施します。受けてください。命を守る大切な検診。受診録がお手元に届きましたら、指定医療機関に直接電話で予約をしてください。受診録は過去5年間平成30年度以降に子宮頸がん乳がん検診を受診された方に7月上旬までに配布します。今年度の受診を希望される方で受診録が届かない方は、保険課保険係までご連絡ください。対象者自己負担金、年齢算出日令和6年3月31日、対象者子宮頸がん検診20歳以上の偶数年齢の女性、乳がん検診40歳以上の偶数年齢の女性。自己負担金、子宮頸がん検診1000円、乳がん検診800円。子宮頸がん検診乳がん検診無料になる方、国見町国民健康保険加入の方、後期高齢者医療制度加入の方、生活保護世帯の方、各検診の対象年齢に到達した方、子宮頸がん検診20歳、乳がん検診40歳。命を救う愛の献血にご協力を。6月23日金曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。株式会社エバラ風力機械、正午から午後1時、公立藤田総合病院、午後2時30分から午後5時、国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日8月23日水曜、時間午前10時から午前11時、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保険課保険係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日8月24日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター、第1話室、対象者、3ヶ月時、令和5年4月生まれ、9ヶ月時、令和4年10月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、3歳6ヶ月時検診、実施日8月17日、木曜、受付時間午後1時30分から午後1時45分、会場、森への町民センター、対象者、令和元年11月1日から令和2年1月31日生まれ、持ち物、母子健康手帳、内容、医師の診察、身体測定、視力、聴力検査など。ももさぽ相談ルーム、役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保険課、保険係にお声掛けください。院長先生の診察室から第19回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。 新緑がまばゆい季節になりました。梅雨前のこの時期は空気が透き通った感じがして私は大好きな季節です。皆さんはいかがでしょうか。4月には公立藤田総合病院に新しい職員が31名就職したことは前回お話ししました。その中でも医師が3名、整形外科1名、総合診療科内科2名増えたことはとても喜ばしいことです。福島県の医師不足は深刻で全国42位です。私たちは初期臨床研修病院として医学教育にも取り組んできました。福島医大学生の地域医療体験実習では地域の皆さんの協力をいただき、今年度研修医は6名を採用することができました。若い職員が多数入職することは病院にとって素晴らしいことであり、さらに地域の活性化に貢献するであろうと期待しています。コロナ感染症のピークは過ぎたように思われます。数年間健康診断を受けることができなかった皆さんも多いのではないでしょうか。今年は町の健康診断やがん検診を受けるようにお勧めします。藤田病院では精密検査が必要とされた方の予約を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。日頃の健康管理や医療機関での通院治療はコロナウイルス感染症発生前と同様にしっかり行うようにしましょう。いろいろな病気がありますが、早期発見、早期治療することが重要です。自分らしく明るく楽しい人生を過ごすためには健康が大切ですので、よろしくお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@towni.funimi.fukushima.jp、関越大文化センター臨時休館工事のお知らせ。計画停電のため休館。7月1日土曜、2日日曜。正面玄関前タイル張り替え工事、7月末まで。体育館解体工事、3月末まで。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。関越大ピアノパーティー。国府ひろこピアノソロコンサート。ジャズピアニストの国府ひろこ氏による関越大ピアノパーティーが4月29日に開催されました。モダンなジャズの音色と軽快なトークで大変な盛り上がりを見せました。第2部では映画音楽やビートルズのリクエストを受け付け、絶妙なアレンジを加えながら懐かしい映画音楽や色褪せない名曲の数々を演奏。ビートルズのリクエストでは曲に合わせて会場内がハミングであふれ、素晴らしい一体感を醸し出していました。華麗な音色がホールに響き渡りましたのキャプションのもとに、国府ひろこさんがピアノを演奏する様子の写真が掲載されています。みんなで楽しく仲間づくり。少年仲間づくり教室開校式。地域学校共同本部事業少年仲間づくり教室が5月13日に開校しました。少年仲間づくり教室は小学4年生から6年生の子どもたちが自然体験キャンプやスポーツ体験など様々な団体活動を通じてお互いを思いやる心を育みながら自ら考え楽しく学ぶ教室です。開校式には41人の教室生が参加し、公民館長と国見小学校長から約束事を守りながら笑顔で活動してくださいと挨拶がありました。引き続き国見町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、自己紹介ゲームなどを通して多学年との交流を行いました。 教室生たちは初めは少し緊張した様子でしたが、最後に全員で手をつないで円になり、マイムマイムの曲に乗せてダンスを楽しみました。写真が2枚掲載されています。写真1、自己紹介ゲームで多学年との交流をしました。写真2、1年間共に過ごす仲間たちと交流を深めました。説明、2人で向き合って話をする子どもたちを捉えた2枚の写真です。写真終わり。白熱した試合が繰り広げられました。国見町長杯スポーツ大会。4月23日に総合開会式が行われた令和5年度国見町長杯スポーツ大会は、開会式後に家庭バレーボール競技とバウンドテニス競技の2種目が行われ、全11競技が開催されました。悪天候により順延した競技や、昨年度に引き続き連覇を達成した競技、最後まで順位が決まらず、白熱した戦いを繰り広げた競技など、手に汗握る試合が多かった今大会も、5月28日のソフトテニス競技と剣道競技を最後に、すべての競技が終了しました。各競技の結果は来月号に掲載予定です。卓球、テニスなど競技の様子の写真が4枚掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらから。QR コードが掲載されています。国見町図書館臨時休館のお知らせ。関越大文化センター計画停電のため、7月1日土曜、2日日曜は休館いたします。ご理解とご協力をお願いします。本の返却は、関越大文化センター正面入り口に設置の返却ボックスへ投函ください。子ども移動図書館が始まりました。国見町図書館では、国見小学校を訪問し、1年生から3年生を対象に本を貸し出す子ども移動図書館を実施しています。第1回目の活動を5月10日に行い、司書や図書館指導員が選書した絵本や読み物の中からそれぞれが好きな本を選び借りて行きました。1年間の研修を受講し、教育委員会が認定した国見町子ども司書の児童2人も活動に参加し、本の貸し出し処理や児童のサポートを行いました。読書リーダーとして積極的に取り組む姿が見られました。子ども移動図書館では本の貸し出しのほか、創作活動や鑑賞教室も実施します。絵本や読み物を選ぶ児童の様子の写真が掲載されています。アートを楽しむ。6月に完成したピカソの大作。1937年の6月4日に完成し、パリ万国博覧会スペイン館で初お披露目されたゲルニカ。この絵はピカソの生まれ育った町、スペイン北部のゲルニカが戦争により焼き尽くされた事件をきっかけに描かれました。ゲルニカを通して何を伝えたかったのか、参考にした資料によると、爆撃に巻き込まれた人々の恐怖や悲しみ、混乱、そして戦争に対するピカソの怒りです。参考にした2冊の本には、ゲルニカに込められた強いメッセージや特別な思いのほか、ピカソの人となりが詳しく記載されています。今年はピカソ没後50周年になりますので、ゲルニカの他にもピカソの作品を楽しんでみるのはいかがでしょうか。参考にした2冊の本の表紙の写真が掲載されています。写真1、現代世界の美術12、アートギャラリー、ピカソ著、歓喜敬三編。写真2、初めての絵画、青柳正典監修。写真終わり。国見町スポーツ少年団団員募集中。スポーツ少年団は青少年の心身の健全な育成に資することを目的に、スポーツを通して地域で活動している団体です。国見町スポーツ少年団には、剣道、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボール、 野球の5種目の少年団が登録し、地域のスポーツ団体、学校、町内会などに支えられながら活動しています。スポーツ少年団への加入は、種目ごとに参加の条件が異なります。スポーツ少年団に興味がある方は問い合わせください。スポーツ少年団はメンバーシップ制をとっており、年度ごとの団員、指導者登録が必要です。申し込み期限は原則7月31日までです。剣道、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボール、野球の5種目の活動の様子の写真が掲載されています。